宮野遥の今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野遥です。この番組は学芸員資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。さてもうすぐねお盆なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はね、もう数年ぶりぐらいにお盆休みがあるんですけれども、今年あるんですけれども、特に予定は ないですね。お盆込むからね、あんま出かけたくないですけどね。私前職は介護職、まあ今も介護職っちゃ介護職なんですけど、介護施設でね、まあ、介護職やってたんですね、6年ぐらい。その時はね、普通にお盆も出勤してましたからね、盆休み何それ美味しいのみたいな感じだったんですけど、まあ今の職場はほぼカレンダー通りの勤務なんで、普通にお盆休みがあってちょっと嬉しいなって正直思ってますけど、まあ、予定は特にないんですけどね。まあ、でですね、じゃあこのお盆って由来は何だろうっていうのをちょっと気になってね、調べてみたんですけど、どう言えばいいのか、元はサンスクリット語の恨む花の恨む花っていうのが、まあ、日本語で、まあ、恨盆っていう、まあ、恨盆っていう形になって、まあ、それを恨盆略したのがお盆ですね。まあ、これだけだと何言ってか分かんないよなって感じですけど、まあ、そのお盆の語源の この恨む花っていうのが、手足を縛って逆さまに吊るすっていう意味らしいんで、おいおいって感じなんであんまり由来がこのお盆の語源がおいおいって感じなんですけど、拷問じゃねえかって話だけどね。で、これよくわかんないですけどね、なんでこれがお盆とつながるのかわかんないですけど、もう一つ別の説でイランのアベスタ語っていう、なんか言語の中にウルバンっていう言葉があるんですけど、まあ、それの意味が魂なんです。なんで そっちが語源なんじゃないかっていう説もあるらしいんです。まあ、それだとまあ、わかるかなって感じはしますけどね。それだと今のお盆につながるかなっていう気はしますけど、ちなみにお盆はあれですね、この日っていうか、この時期に亡くなった人が帰ってくるみたいなね、そういうイベントで、そういう行事ですね。で、知ってる方も多いかと思うんですけど、お盆でキュウリとナスに箸を刺して作るじゃないですか、馬とか牛みたいなやつ。要はあれは、その亡くなった人が乗るための乗り物らしいんですけど、まあ、キュウリに関しては、行きは、先祖というか亡くなった方の霊が早く帰ってこられるようにっていうことで、キュウリの馬を作って、でナスの牛はやっぱ帰る時名残惜しいから、寂しいからナスの牛に乗ってゆっくり帰れるようにっていう願いを込めたものらしいですっていうのが一応あるらしいよ。あれです、そんな感じのお盆です。なんで別に夏、まあ、お盆は、まあ、本来はそういう行事なんで、夏くっそ暑いからそのための休みっていうわけではないですよ。まあ今そんなまあ今ねそうなってるっちゃなってますけど、ね、まあ でしたけどね、まあ、私はまあ2年ぐらい前まではね普通に出勤してましたけどね、お盆もねくっそ暑い中出勤してましたけど、ね、このお盆の時期がさ暑くてね、もう35度とか超えることが多いから、もう出勤がすごくだるくてしょうがなかったですね。まあもうそういう愚痴はもう別にいいんですけどね、もう過ぎたことなんでもういいですけどね、まあそんな感じの由来があるそうです。どうまとめればいいかな。なんかねネットの記事読んでるんですけど、なんか情報が少なすぎてどうまとめればいいかわかんない。まあ何ですかね、まあお盆の由来はな、まあ諸説あるってことですね。まあ、個人的にはその魂っていう意味のそのウルバンが語源っていうのがなんかすごく納得がいくような感じがしますけどね。まあそんなわけでちょっと長くなりましたけれども、今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして宮野遥です。今回はですね、国立科学博物館の紹介じゃ紹介なんですけど、まああのあれですね、まあ、今国立科学博物館で、開催中のコラボ展、国立科学博物館×ドクターストーン、ドクターストーンと巡る科学の世界についての紹介をしたいと思います。そうですね、大人気科学漫画ドクターストーンとのコラボ展ですよ。やったねって感じですけど、私博物館オタクとであると同時にですね、漫画のオタクでもあるんですけど、このドクターストーンがですね、あれですよ、ドクターストーンもね大好きでですね、うわこれ夢のコラボじゃねえかと思いまして、最強の科学博物館である国立科学博物館と最強の科学系漫画であるドクターストーンのコラボって最強じゃんみたいな、語彙がね語彙力よって感じ、語彙力死んでますけど、まあそんな最強のコラボ展が今開催中でございます。9月4日までですね、いつから始まったんだったかな、6月の21日からですね、21日から始まって9月4日日曜日までの開催です。で、この収録、公開される頃もまだね絶賛開催中だと思うので、何もなければ絶賛開催中のはずなので、8月中に行けばまだ間に合います。見てない方もね、まあ、でこれは、位置づけとしてはですね、あれですね、特別展じゃないんですね。常設展とドッキングしたコラボ展なんですね。その、なんか常設展の中に、ドクターストーンが混じってるみたいな、そんな感じの展示でございます。まあ、あれですね、なんで、その、まあ、常設展の中で、その、ミニ企画展ですね。があったりとか、まあ、あとその中にコラボパネルがいろんなところに置いてあったりとかね、まあ、あとはその会場でしか聞けない特別な音声ガイドがあったりっていうような感じになっております。まあ、これ私行ってきたんですけれども、ちょうど開催直後というか、まああのあれですね、7月3日に行ってまいりました。なんで7月3日に行ったかっていうとですね、コラボグッズが、その日から発売されるということで、そこに合わせて行っちゃいました。あれですね、あれだったね、私、午前中に行ったんですよ。午前中の10時台に、朝の10時台に行ったんですけども、博物館自体はそこまで混んでなかったかな。まあ今予約制になってるっていうのもあるんですけど、割とスムーズに入りましたね。ただね、入館した直後は、 物販率はめちゃくちゃ混んでた。あのコラボグッズはその国立科学博物館、まあ、このあと通称科博ですね、科博のミュージアムショップの中で売られてるんですけど、そのミュージアムショップにの待機列がめちゃくちゃ混んでました。なんでそう迷ったんですね、どうしようかなみたいな、先に買った方がいいのかなとかいろいろ考えたんですけど、まあ、結局途中で買ったかな、お昼ぐらいに買いましたね。まあ空いてましたけど、お昼ぐらいに行ったら結構空いてましたけど、まあなんでそう混んでる、コラボグッズ買うときは混んでる可能性もあるので、ちょっとご注意くださいということですね。で、まあこの展示、まあ、結論から言うとね、いやめっちゃ良かったねってはね、あれですね、多分なんだろう、そのドクターストーンしか見てないっていう方でも、まああと、まあ、博物館オタクでドクターストーンは知らねえっていう方でも、両方の人でも楽しめるっていう、そういう展示でした。で、まあもちろん私みたいに両方好きだっていう方も、まあ、2倍楽しめます。ただ、両方好きなオタクは2倍疲れます。あのね私10時台にさっきお話しした通りに10時台に入館したんですけども、そこからね、閉館が5時なんですけど、閉館までずっといました。なんで6時間半ぐらいにいたよ。さすがに疲れましたよ。6時間半も。博物館の中いて疲れました。両方のオタクはそういうことになる可能性がありますんで、1日予定を空けておいてください。あれなんだよ。全部拾ったから、もう全部見たから超大変だった。そもそもの話ね、科博の常設展がね、結構ボリュームがあるんですね。科博って建物も広くてですね、館が2つに分かれてるんですね。日本館と地球館っていう、なんて言えばいいんだ、まあ、その館が、まあ、建物が2つあるんですね。で、まあ、そのどっちにも常設展があるんですけど、地球館なとね、地上3階、地下3階ぐらいだったかな。で、日本館も、2階分くらいだったかな。2階か3階、3階建てだったかな、確か。で、そのフロア全部にね、常設展があるんで、まあ、全部で9フロア分ぐらい、9ね、9フロア分ぐらいあるんですね、あれが常設展がね、展示が9フロア分ぐらいあるんですよ。それ全部見るとね、やっぱ疲れますね、当たり前だけどさ。まあそれを、まあ私科博も大好きなんでね、まあそれ全部見ましたよ。で、それと同時進行でね、ドクターストーンのいろんなね、コラボの展示を探しながらさ、すっげえ疲れる。っていう感じになりました。両方のオタクは、そうなりますんで、翌日ね、絶対予定入れない方がいいですね。くったくたになるから。まあでも、それだけ楽しかったっていうことですよ。で、まあ、ですね、まあ、おすすめの回り方としてはですね、まあ、まずその、まあ、2つというか、2種類ありまして、まあ、まずその、ドクターストーンしか知らねえって、まあ、漫画読んでるか、まあ、あるいはアニメ見てるかって、まあ、アニメ化してるんですけども、ドクターストーン。アニメを見たっていう、まあ、要はドクターストーンしか知らないよっていう方は、まあ、その、あれですね、もう、コラボの展示を全部コンプリートしましょうっていう感じになりますかね。その常設展の中に、まあ、コラボパネルですね、その、あと、まあ、コラボパネルがどういうものかっていうと、まあ、なんて言うのかな、まあ、すごい簡単に言っちゃうと、その、もともと展示され、してある科博の展示物に、のパネ、 なんだ、画伯の展示物にそのパネルがくっついてるだけなんですけど、そのパネルがなんか、そのパネルにドクターストーンのキャラの絵が描いてあるっていう、ただそれだけのパネルなんですけど、まあ、ファンとしては嬉しいので、私は普通に写真に収めましたけど、ね、あと、まあ、音声ガイドもありまして、それはもう、各館、その館内のいろんなところに、まあ、QR コードが置いてありまして、それを見とると、音声ガイドが聞けるっていうね、っていう仕組みになっております。で、そうですね、まあ、あれですね、まあ、音声ガイド、まあ、音声ガイドっつっても、まあ、なんて言えばいいのかな、千空ちゃんと弦の会話劇なんですけど、それを聞けるわけです。でも結構、なんだろう、分かりやすい。千空ちゃんの、説明が分かりやすくて、すごく助かるぜって感じですけど。まあ、あれですね。まあ、あれらしいけど、まあ、その音声ガイドの収録結構大変だったって言ってましたけど、その、千空役の、小林祐介さん、声優さんの小林祐介さんが、アニメの100倍ぐらい大変だったって言ってましたけど、収録。専門用語がいっぱいで超大変だったっていう話でしたけれど、まあその回あって結構分かりやすい音声ガイドになっておりますんで、まあ、ドクターストーンファンの方はね、ぜひ全部聞いていただければと思います。まあ、そのパネルとか音声ガイドはどこに見つければいいんだったら味なんですけれども、ですね、そのコラボ展のチラシの中にここにあるって全部書いてあるんで、まあ、それを見ながら探していただければなと思います。で、まあ、コラボグッズもね、館内のね、画伯の中のショップで、販売されてますんでね、それを買っていくのも忘れないようにしてください。何もあれやから、コラボグッズいろいろあるんですけど、私が行った時にですね、結晶育成キットはもう売り切れてましたね。あったんですよ、結晶育成キットっていう、なんか結晶をなんかお家で作れるみたいな、なんかそういうなんかグッズがあったんですけど、それは確かね、私が行った時はもう売り切れてましたね。大人気。まあ私は別にそれ目当てじゃなかったんでいいんですけど、まあそういう可能性もあるんでね、まあ欲しいグッズがある方はなるべく早めに行かれた方がいいかなと思います。で、まあ2週で、まあ、そのおすすめの回り方、二つ目というか、二種類目ですね。はですね、国立科学博物館、科博は大好きだけど、ドクターストーンは知らねえぜっていう方の、回り方に、そのドクターストーン知らない方向けの回り方ですね。に関してはね、まあ、とりあえず、まずドクターストーンを知ってほしいなっていう気持ちがありますんで、まあ、ミニ企画展先に見てほしいかなと思います。まあ、ミニ企画展、あれですね。まあ、要はドクターストーンの紹介みたいのがいっぱいの、いろいろ展示されてるんです。まあ、ドクターストーンはですね、科学漫画なんですけど、基本的には、ものづくりなんですね、やってることは。人類が石化して、3700年後に目覚めたら、文明がないじゃん。だからまた一から作っちゃいっていう、そういうノリの漫画なんですけど、そうです。その漫画の中で作ったものを展示してあったりとかしてますんで、まあ、ドクターソン・シャネーズでっていう方は、これを機会にですね、そのミニ企画展でどんな作品かっていうのをちょっとね、一回見てもらえるといいかなと思います。でですね、まあ、そうだ、ちょっとミニ企画展の場所がちょっと分かりづらいんだよ。私もどこにあるか分かんなくてですね、多分ね、お昼食べる場所を探してるときに偶然見つけたぐらい分かりづらい場所なんで、ちょっとここにたどり着くのが大変だなっていう感じはしますけど、なんで、まあ、企画展、まあ、見つかったら、 見てください。いいのかこの進め方で。まあそうです、ちょっと場所が若干分かりづらいです。うん、なんかね、なんていう、なんかちょっと奥の方にあるから、奥の方のなんかね廊下みたいなスペースにあるから、うん、ちょっと分かりづらいです。でまあですね、あとはですね、まあ、ね、せっかく音声ガイドがあるんで、その自分が好きな点、自分が好きな展示物の音声ガイドがあったらちょっと聞いてみてもらえるといいかなと思います。じゃあそのドクターストーンっていうキャラクターを通すとどんな解説になるのかっていうのを楽しんでいただければなと思います。まあキャラ知らないとちょっと小ネタが分かんないっていう、なんかまあそういうなんか、まあ、そういう弱点はあるんだけど、まあそれに関してはね、まあ、おいおい漫画読むなり、アニメ見るなりしていただければと思います。で、そうですね。まあ、そういう、まあですね、その、なんで、その、科学好きな方で、ドクターストーン知らない方に関しては、なんか、このコラボ展をきっかけに、ドクターストーンに興味を持ってもらえれば、すごく嬉しいなと思います。で、まあ、それ、まあ、どっちも、要はそれとは別に、もうどっちも好きだっていう、まあ私みたいなオタクに関しては、まあ、ちょっとね、先ほども、もう先ほどお話ししちゃったんですけれども、もうね、一日かけて、とにかく全部回ろうよっていう感じですね。もう、あれですね、もう疲れるの覚悟で、一日かけて回っちゃうよっていう、そんな感じですね。で次の日予定入れちゃダメですね。次の日仕事とか絶対入れちゃダメですね。死ぬから。その日、もう回った日はもうくったくたになるからね。次の日絶対予定入れちゃダメだよ。なんで、まあ予定入れんだったら午後からにした方がいいです、ね。一日かけてくたくたになった次の日に朝から仕事とか絶対そういうスケジュールは組まないでください。本当にやばいから。まあ、私は幸いに、次の日、まあ、休みだったんだけどね、まあ、実は午前中から予定があってね、ちょっとね、本当に、ちょっといい、まあ、ちょっと本当にちょっと若干嫌になりましたけどね。まあでも、ね、すごく楽しかったですね。本当にね、科博とドクターストーンっていう有名なコラボ。科学と科学の夢のコラボがね、見られて、私的には、とてもいいコラボ展でしたね。まあ、2回目は、どうかな ?2 回目は、微妙なところではいけるかな。2回目は厳しいかな。2回目いけるかどうかっていうのは、いや、多分2回目はいかないような気がするな。ね。まあ、でもすごく面白かった。そうですね、結構ね、いろいろね、面白かったしか言ってねえじゃねえかっていう話なんですけどね。ちょっと待ってください。なんか書いたような気がするんですね、手帳にね。覚えてないけど書いた。いや、大したこと書いてないっすね。あんまり大したこと書いてなかったですね。あれですね、まあ、まとめるとですね、そのね、やっぱ最強の科学漫画ドクターストーンと最強の科学博物館、国立科学博物館、これのコラボは最強すぎるっていう、そういう話でした。語彙力のなさよ。そうですね。で、まあ、そう、うん。すごくいいコラボ展でしたね。なんて言えばいいの。ぜひね、まあ、科学の展示自体もとてもワクワクするんですけれども、まあね、あれですね、また なんだそのドクターストーンのキャラクターを通してみるとまた違った見え方がするのかなと思います。で、なんかあれですよ、ちなみにですね、まあ、科学の 展示の一つで元素周期表があるんですけど、その化学の元素周期表はそのなんかなんだぎあのなんだそのこ実際に目で見られる元素とかはね、なんかね、その実物がなんかその周期表の中に入ってるんですよ。ちゃんと展示して周期元素が元素の現物が展示してあるそういう周期表があるんですけど、なんか天空ちゃん的にはそれすごくクッソレアな展示らしくて、なんかあそうなんだと思って、結構科博ってすげえことしてんだなと思って、なんかちょっとなんだろう、すげえなってちょっと感動しましたっていうのを今出しました。なんで結構なんか科博自体はね何回も行ってるんですけど、コラボでまた別の作品というか、なんか別の視点でなんか琥珀の展示を見られて、なんか結構新鮮だったなっていう、そういう思いでした。なんで、ドクターストーン好きな方も、琥珀が好きな方も、あるいは両方好きな方も、ぜひ今月中に足を運んでみてください。今回、国立科学博物館×ドクターストーン、ドクターストーンと巡る科学の世界については以上となります。国立科学博物館×ドクターストーン、ドクターストーンと巡る科学の世界についてのお話いかがでしたでしょうか。展示のタイトルがちょっと長い。ちょっと噛みそうというか今噛みましたけど、まあですね、この科博とドクターストーンのコラボ展についてのお話、皆さんご興味持っていただけましたでしょうか。まだね、9月4日までやっておりますんで、もし興味持たれた方はですね、ぜひ一度足を運んでみていただければと思います。さっきから同じことしか言ってませんけれども、あれですね、個人的にはね、やっぱり何回というか何百回も見た科博の展示が、ドクターストーンのキャラとしてまた違った目線で見られるっていうのはとても新鮮でしたのでね、ぜひそれをね、味わっていただけるといいかなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組のお便りは Google フォームとマシュマロで受け付けております。番組概要欄に宛先を載せていますので、質問や感想など送ってくださると嬉しいです。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。